こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教育系 YouTuber アコカ長の宅建史テキストいらずのすごい問題集2026年度版は、宅地建物取引試験に向けた問題集と要点解説を一体化した学習書である。著者は不動産実務の経験を持ち、宅建史試験を扱う動画講義でも知られるアコカ長。本書は分厚い基本書を先に読み終えてから演習へ進む従来型の順序に負担や記憶の途切れを感じる受験者を主な対象に、据える宅建業法権利関係法令上の制限各種税と免除科目を扱い、各パートで必須知識と重要点を整理しながら問題に取り組む構成である。巻末には50問の予想模擬試験と回答解説も収める。知識を広く網羅する辞書型テキストというより、出題形式と必要知識を密接に結びつけ、限られた学習時間で合格水準を目指すための実践的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、テキスト先行型の負担を問題起点の学習へ置き換える設計。本書の最も明確な特徴は、テキストを通読してから問題集へ移る方法を前提にしない点にある。宅建試験は法律用語、数値基準、手続要件が多く、初学者が全体像の見えないまま解説を読み続けると、何が得点に直結するのか判断しにくい。また読み終えた時点で初期に学んだ内容を忘れるという問題も起こりやすい。本書は問題とその問題を理解するための要点を施設させることで学ぶ理由を具体化する。受験者は問われ方を見てから必要な知識を確認できるため、用語の暗記を孤立させず判断場面と結びつけやすい。これは知識量を軽視する方式ではない。わしろ合格に必要な知識を出題文脈に配置し、優先順位を明確にする方式である。網羅的な法理解を最初から求める人には補助教材が必要な場合もあるが、試験対策の着手障壁を下げる点にこの設計の実用性がある。次に、例題から解法解答解説へ進む3段階で判断の根拠を定着させる。問題演習では正誤だけを確認しても再現性のある得点力にはなりにくい。本書が示す学習の核は、まず例題によって出題の形を把握し、次に解法や重要知識を読み、最後に解答と解説で判断を確かめる流れである。最初の段階で無理に正解を出そうとしないことには意味がある。受験者は問われる論点、選択肢の紛らわしさ、必要になりそうな条件を先に認識できる。その後に知識を読むと、抽象的な規定が問題のどこに作用するかを理解しやすくなる。最後の解説では、正しい選択肢の理由だけでなく、誤った判断を避ける視点も確認できる。この順序は、知らない論点での失点を単なる挫折にせず、次回に使える判断規則へ変えるためのものといえる。宅建試験では似た制度や例外が混同されやすいため、問題知識根拠を往復する学習は、短時間でも弱点を特定しやすい。さらに宅建業法権利関係法令上の制限を一切つで横断する学習範囲。本書は宅建試験の主要領域を第1章の宅建業法、第2章の権利関係、第3章の法令上の制限各種税等免除科目として構成する。宅建業法は免許、業務上の規制、重要事項説明など取引実務との接点が比較的見えやすい分野である。一方、権利関係は民法を中心に扱うため、当事者や要件の整理を誤ると問題文を読めても結論を導けない。法令上の制限や税等では、制度ごとの目的、対象区域、基準や手続きの違いを区別する必要がある。このように性質の異なる科目を同じ問題起点の形式で扱うことで、受験者は科目ごとに異なる勉強法をゼロから探す負担を抑えられる。各パートの冒頭に必須知識や重要ポイントがまとめられていることも復習時の利点になる。ただし、一冊で全領域を扱うからこそ苦手な権利関係などでは問題を解きっぱなしにせず、該当する要点へ戻る反復が重要になる。そして重要ポイントの先出しが限られた時間での復習単位を作る。仕事と両立しながら受験する人にとって、教材の価値は説明の分かりやすさだけでは決まらない。学習を中断した後にどこから再開できるか、短い時間で何を復習できるかも重要である。本書では各パートの冒頭に必須知識と重要ポイントが置かれており、問題の前後で確認すべき内容を探し回らずに済む。これはまとまった休日に全範囲を進めるより、平日の短い学習を積み重ねる受験者に適した構造である。問題で誤答した際は、単に解説を読むのではなく、対応する要点に戻り、誤った原因が用語の不理解なのか、条件の見落としなのか、例外の混同なのかを区別できる。復習の単位がパートごとに明確であれば、進捗も把握しやすい。ただし、効率重視は1回で覚えることを意味しない。同じ問題と要点を間隔を置いて見直し、正誤の理由を自分で説明できる状態にすることで、この構成の利点が生きる。最後に、 50問の予想模擬試験で知識の断片を本試験形式へ統合する巻末の50問の予想模擬試験は、パートごとの学習を終えた後に知識を試験形式でつなぎ直す役割を担う。テーマ別の問題では直前に学んだ論点を予測して解けることがある。しかし実際の試験形式では、異なる分野の問題が連続し、問題文を読んだ段階で論点を判別し、時間を配分しなければならない。模擬試験を使うことで、受験者は知識不足だけでなく、読み違い、迷いすぎ、得意科目への依存といった実践上の課題を把握できる。解答解説は採点後に読むだけでなく、誤答した選択肢がなぜ誤りかを確認し、関連パートへ戻るための入り口として使うのが合理的である。予想問題は本試験問題そのものを保証するものではないため、得点だけで合格可能性を断定すべきではない。それでも全50問を通す経験は、学習範囲を一冊の知識体系として点検し、試験直前の復習計画を立てる材料になる。結論として、本書は宅建試験のために何冊もの教材を順番に消化する学習法に負担を感じる人、仕事や生活の合間に学習時間を確保する人、まず品質の問い方から必要知識をつかみたい人に向く。とりわけテキストを読んでも記憶に残りにくい受験者にとって、問題と要点解説を近接させた形式は、学ぶ内容の用途を見失いにくい。主要科目を扱い、パートごとの重要点と巻末の50問模試を備えるため、日々のインプット演習総点検を一冊の流れにまとめやすい点も実務的である。他方で、法律の背景や制度趣旨を時間をかけて体系的に理解したい人、初学段階で詳細な導入説明を多く必要とする人は、講義動画や基礎テキストを併用すると良い。本書の差別化は単なる問題数の多さではなく、問題を先に見せ、解法に必要な知識を結びつける学習順序にある知識の網羅性だけを競う教材ではなく、限られた時間で問題を読んで判断する力へ知識を転換したい受験者のためのオールインワン型の問題集として位置付けられる。ご支援いただける場合は、アコ課長ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。